どうも。
どうも。
ポッドキャスト番組シネオジです。シネオジは、ラジオジュポッドキャストの提供でお送りしております。毎月不定期で配信中、40代映画好きおじさん修行中の2人が新作映画を社会、カルチャー、映画の裏側など様々な視点から楽しく語る映画評論番組です。石金専務です。
ユーザーです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでですね、先週のサムジンカンパに続きですね、今回は、お送りするのはですね、私がちょっとお勧めさせていただいた映画、茜色に焼かれるをお送りします。
はい
はい、ということでですね、じゃあまずですね、ちょっと僕これ見たの、Nさん結構前ですか？
前っすよ、見たこと忘れかけてましたもん
忘れかけました僕も見たの1ヶ月なのか、まだやってるのか、多分やってるはずだと思うんですけどね、ちょっと記憶を読み探すためにも、ちょっと予告編を我々見て、でちょっとどんな映画かだったのかをちょっと思い出しましょうかね、ちょっと。
はい、
はい、じゃあちょっと画面共有するので、はい、はい、ということで僕も見終わりました。はい、じゃあですね、ちょっと僕の方からこの映画のですね、あらすじと概要を簡単にちょっとご紹介していただきます。こちらもちょっと映画コムさんのですね、説明からなんですけれども、まず、小野真知子、さんのですね、女優の、4年ぶりとなる単独の、映画主演で、船を編む、映画夜空はいつでも最高密度の青色だの石井裕也監督による人間ドラマと。であらすじは、7年前理不尽な交通事故で夫を亡くした、母と子、母の、田中涼子、これ小野真知子さんですね、が、かつて演劇に、傾倒していたことがあり芝居が得意だった、一人で中学生の息子純平を育て夫への賠償金は受け取らず施設に入院している、岐阜の面倒も見ている、コロナ禍により経営していたカフェが破綻、花屋のバイトと夜の仕事の掛け持ちで、家計は苦しく、そのせいで息子はいじめに遭っていると。そんな彼女たちが最後まで絶対に手放せないものがあった、社会的弱者として世の中の歪みに翻弄しながらさながら信念を貫きたくましく生きる母の涼子を、小野が体験、息子の純平を、ミックスの、和田伊織が演じるほか、片山由紀、小田切長、長瀬又俊弘が、顔を育て、揃えるということで、の作品になります。はい、ということでですね、じゃあちょっと早速ちょっとすいません、さっきえのちゃんのちょっとご感想からお伺いしたいんですけど、いかがでしたでしょうか？
はい、これはなんかだから前回のサムジンカンパニーにね、なんていうか内容は別に近くないですけど社会派みたいな感じの意味ではなんかね、共通するものがあるのかなと。まあこれはまあ日本のね、今の状況っていうのを元に、なんか僕これ、珍しく監督のなんかインタビュー読んでて、それによるとなんかコロナ禍の中で急遽、去年の5月だか6月に企画立ち上げて、でもう公開してこんだけちゃんと映画として成立させられてるって、なんかすいませんストーリーと全然関係ないですけど、そこにちょっとびっくりしたっていうのがあって、映画しかもこの手の映画でちゃんと出資とか募って制作費かき集めてちゃんとこうやって成立させられてるっていうのがなんかすごいなと、まずそこの側のところがちょっと気になりました。むしろ
これはあれですね、映画業界にいた江ノ沢さんならではのご感想ですね、あ、なるほど、確かにそりゃそうだよね。だってこの映画だってほらこういうコロナ状況だったのが去年の春とかで、映画撮ったのがこれなんか去年の夏ぐらいだったとか書いてあった
んですよね。そうそうそうそう、
だからわずか 2,3 ヶ月ぐらいでよくこの状況まで持ってこれたなっていう、そこの手腕がすごい行動力だなと思う。
そうっすよね、だからそのなんか本当に、ね、大手3社の、まあ、東宝東映松竹みたいなところの対策映画とは言い難いですけど、でも一応ね、小野真知子さん主演っていうことでかなりやっぱりいろんな人に訴えかけたいっていう意図の映画だと思うんで、なんかそのアート映画とかっていうところの要素もあるのかもわかんないですけど、まあ基本は多くの人に訴えかけたい映画なのかなっていう意味では、そういうのが1年で成立するってすごいなと思いました。
確かに。てか、それにしてもキャストが豪華だなって思ったの。小田切丈とか、
うん、
長瀬雅俊が、なんか一級の役者さんが出てて、そこもあれだったしね、なんか。
うん。
うん。
やっぱりね、これだけの役者さん揃えてるってことは、やっぱり、なるべくマスに広げたいんだなっていう、意図の表れだと思うんで、うん、それをこれ、期間で成立させるって、へえーと思って、
うん。
うん。
すごいよね、確かに。うん、映画の内容については どうですか。
映画の内容について言うと、そうっすね、だから、
うん、
まあやっぱりね、例のあの事故が下敷きになってるんでしょ、うんうん、これはネタバレじゃないの別に、あの事故
これはネタバレあの予告編でも出てるからね、
うん、
まあ、今ちょうど昨日か一昨日あの決心があれじゃない地裁のあれが出たのかな、
うん、
あの池袋のね、うん、あの交通事故がモチーフになって、まあ、それをモチーフにした事故で小田切丈の旦那さんが死んじゃうという感じですよね、
うん、
はい、
そうっすよね。だからそういった中で、はい、まあ、あのね、小野真知子が演じる、
うん、
お母さんが奮闘するっていうね、うん、物語なんですけれども、
まあ、うんうんうん、
そこでなんか絡んでくる、まあ、自分の息子だったりとか、まあ、その職場の同僚って言っていいのかな、うん、その若い女性との、うん、の話だったとか、うん、なんかその見えないところの苦境にあってる人たちって、うん、あ、こういうことなんだっていうのは、ね、改めて感じるところもあるし、あ、知らなかったなっていうところもあったし、
うんうん、
そういう意味ですごく考えさせられる映画だなとは思いましたけど。
あ、確かにそうだね、
うん、
まあ本当に今の日本のこうすごくリアルな状況をもう本当になんかこうなんつうの、全く気がてらわずにそのまま描いてるみたいなね、
うん、
こうそこがすごいなっていう確かに感じですよね、うん、
そうっすよね、
うん、なんか感じですかね
なんか話してるうちに多分感想は出てくるとは思うけどね。
なるほど、
うん、
なるほど。じゃあまあそうですね、まあ僕もいやこの映画で、いやてかね、ちょっとね、もうこれは正直今年ベスト出たんじゃねえかなっていうぐらい、なんかすごいこう衝撃を受けた映画で、これはちょっとぜひ語りたいなって思いつつも、もうちょっと見てから1ヶ月ぐらい経っちゃってるから、なんか若干ちょっと記憶があれなんですけど、まあとにかくね、これはね、今年ベスト級にはね、これをおすすめでしたいなと思う映画ですね、
うん、
で、まあと
どこのポイントが そこまで刺さったので
、これはね、つまり要は今メディアで全く語られない、
うん、
コロナの弊害っていうものがはこういうことなんだっていうことを書いたっていうことですよね、
うん、
なんかなんていうかな、まあもちろんみんな大変なことになってるっていうのは分かってるんだけど、うすうすみんなそう思ってるけど、じゃあ実際リアルな話どうなんだっていうことが、なんかこう結構そんなに報道されてないじゃないですか、
ね、うん、
こうテレビとかで、
うん、
むしろなんかこうおうち生活楽しもうとか、うん、なんか星野源が歌ったりとか、なんかそういうそのおうち生活でいかに楽しくかするかするかみたいな、うん、まあ、そういう話ばっかで、いやいやいやいやいや、それでとんでもないことになってますよっていうことが全然描かれてなくて、
うん、
でそれらを必死で映画にしようと思ったこの石井雄也監督は、もうね、経営、もうなんつうの、もう本当にすごいなというか、もう本当にリスペクトですね、これはね、
本当に。うん、いや、本当に実現させるっていうのはすごいと思う。だから、やっぱ側の話になっていくんですよね、うん、僕は。そこの。うん。
実際さ、まあ、この映画って、まあ、いわゆる大手三社じゃないよね、その、なんていうか、こう。でそういうところでもやっぱそのな数ヶ月だから、もうもしその後、じゃ仮に7月に思い立ったとしても、8月には要は撮影をしてるわけだから、わずか4ヶ月程度ってことなんだよね、
うん。
その間にこういうことがするってやっぱ相当大変ってこと、やっぱ。
そう、だからやっぱお金が、ね、本当になかなか集まんないっていうのと、だから低予算映画でまあパッと出すんだったら別にできると思うんですけど、うんうんうん、これ確かちょっと僕の見た記憶が間違ってたら申し訳ないんだけど、朝日新聞が入ってると思うんですよ、うん、
ああ確かそうだった気がする、
出資者に、うん、
あ
結構ね、 そこまで大手企業がいきなりポンと乗って、で制作費出して、うん、クランクインして、もう企画して、うん、なんか数ヶ月後に撮影ってすごいなと思って、
うん、
うん、そこまで
乗せる。いや確かにね、
うん、
それはつまりもう要は企画力というか、まあ、そのてか、まあ、監督発信っていうことだから、
うん、
まあ、その熱意がその朝日新聞みたいな企業を動かすっていうのもすごいしね、
うん、だから日本の映画でもね、あの基本やっぱ原作が何部売れましたとか、そこから まあ、ある種なんだろう、出資しても、大丈夫だって上司に説得できるような資料を整えられる数字を用意して、でそれで出資
って
みんなで決めていきましょうみたいなね、でやるわけなんですよ。なんだけどこれって
本当
別になんか原作あるわけじゃないし、その監督、
それ完全オリジナルだもんね、
うん、まあその監督のね、うん、実績があるっちゃあるんですけれども、でもなんか、
うん
うん、実績がある監督ですよって言ってそれだけで大手企業がお金出すかっていうと、そうだね、どうなんだろうね、ちょっとそこのところで言うと、うん、さっきのなんか原作部数が何万部売れましたとかにと比べるとやっぱり弱い材料になっちゃうんですよね、うん、
そうだね、確かに。だって例えばこれが変な話、山田洋次がね、うん、あの映画撮りたいから4ヶ月後に撮影始めたいからお金をよろしくお願いしますって感じで、じゃあできるかっつったら、
うん、
ちょっとまたそれもね、難しいだろうと思うし、
あ、今の例えすごくいいと思う。なんかそうだから、うん、山田洋次監督だったら、うん、まあね、そのドラさんとか、うん、まあ、すごいもう鉄板なもう作品は撮ってるんだけど、じゃあ山田洋次監督の脚本で今からオリジナル映画撮るからって言われた時に、判断で企業ってやっぱりちょっと変わってきちゃうわけですよ、うん、
さあそうだよね、
うん、
いやーよくだからほんとこれなんか脚本も何週間とかで書いたとか書いたって
かな、そうそうそう、なんか、うん、そんな別になんか1ヶ月とかみたいな話だと思いますよ、脚本書くのも、
うん、うん、
でキャスティングもあれだけ豪華な人バンバンバンって揃えちゃって、
うん、
うん、
すごい。これは何だか監督の熱意なのかプロデューサーが敏腕なのか分かんないけど、まあ、とにかくなんかもうこれはスピードだと思ったんだろうね、なんかすごいなっていう。
そう
っすね、でこれだけの、うん、これだけの名作映画に仕上げるなんてもうすさまじいエネルギーだと、うん、思いましたよ本当に、
うん、確かに確かに、そうそうそう、
うん、でまあそうですね、僕はねだからまあ結局あのまあ前もねちょっとね、このコロナが何だかんや始めた時に、まあ、このコロナどうなんだっていうことを、まあ、このラジオでもちょっと訴えたことがあったんですけど、まあ、とにかくこのことで社会にどんな弊害が出てるかっていうのが全然マスコミとかに出てないっていうことがすげえ不思議で、例えば、まあ、すごい身近な例で言うと、僕の奥さんなんかは去年、結局この不況で一回、あの、会社クビになってるんですよね。その、派遣正規なんかで。だから、まあ、この、今回の小野真知子さんなんかは、まあ、なんていうかな、要はシングルマザーで旦那さんが亡くなってるから、だから、まあ、もし僕じゃなくて、うちの奥さんがシングルマザーだったら、まあ、ここまでじゃないにしろ、相当ね、困ってたろうなとは思うし、まあ、そういう人はすごい多い。と思うんだよね実際今は、だけど全然そういう人のことが描かれて、なんかメディアとかでも報道されないし、うん、なんでなんだろうっていうのがすごいこう思ってて、
うん、そこですよね。だからその飲食店が苦境に陥ってますっていうのはテレビはちゃんと報道してると思うんですよ、そこはね、
うんうん、
なんだけど、うんうん、なんだろうな、例えばその息子の描写で言えば、まあ、うんうん、あれって結局そのいじめ問題みたいなところに入ってくると思うんですね。で、
うんうんうん、
いじめ問題って別になんかコロナの前からあったかし、なかなかそこの、うん、それがエスカレートし、コロナによってエスカレートしてるっていうところだと、まあ、テレビのメディアとしては絵としては描きづらいのかなとか、まあ、テレビってやっぱ絵になるものじゃないとなかなか描かないんで、
うん
うんうん、過去に何か問題が潜在的にあったものがすごく、先鋭的になっちゃったのがこのコロナだと思うんで、
そうなんだよね。だからもともとあった問題なんだけど、それがすごいより顕著になったんだけど、でもそれを描きすぎると、視聴率取れにくいから、だからとりあえずテレワークとお楽しみグッズみたいなのを流したみたいな、そういうような、前のちょっとなんかほら東海テレビのドキュメンタリーもちょっと通じるけどちょっとそのなんかメディアのなんていうかこうそういう性質みたいなのもあんのかなって、なんかこう、
そうですね、なんかこれはもう構造上の問題っていうのもある気はしますけどね、うん、
うん、 で、まあ今回の話だと結局その要は本当はそのカフェをね自分で経営してたんだけど、小野真知子さんこのコロナ不況で潰れちゃって、で今はその性風俗産業で、っていうかいやピンサロですよね、ピンサロ嬢として働いて息子を育ててるっていう、で一応表向きの仕事は花屋もやってる、もともとその絵はカフェをやってたから、でそういう花屋とかもやりたいなと思ったから花屋でやってたんだけど、その花屋も途中でクビになっちゃうというような感じで、
うん、そうですよね。でさ、花屋の話とかもね、だから非正規の人の問題ってもう、まあ、ずっとこれね言われてたことだけど、それがね急にこのコロナでさらに厳しくなっちゃったとかね、
そうそう、だまさにうちの奥さんなんかはその不正規の派遣で働いてたから、その契約打ち切りですっていうことで切られちゃって、でそうなるとその子供の保育園の預け先っていうのが、その要は働いてるお母さんじゃないと預けられないんですよ、子供って保育園に。それは公立だとしても、だからで一応去年はコロナ不況だったから、そのちょっとその子供を退園にさせる措置を延期しますよっていう特別措置があったんだけど、でもそれまでの間に次の仕事見つけなきゃいけなくてすごい必死だったんだけど、もうコロナの不況がすごいから全然仕事が見かなくて、もうそこがすごい大変で、だからすごい身につまされるような映画だったなって、なんか
そうだった。なるほどね、そこまではやっぱり、気づかないね。そっか、働いてる人じゃないと保育園使えないみたいなね。
そうだから、そうなんだよ。だからお金を稼ぐために働きたいのに、働き口がないからそういう人の子供を預けられませんっていう、すごい歪んだ構造になってるなってのが、今回すごい思ったよね。だからね、で実際この、そう、で実際まあこの映画見てて調べたら、今日本のそういうこのコロナでシングルマザーの貧困率大体今 54%、55%、そんぐらいまで上がってて、でしかもほら、なんだっけ、持続化給付金とか家賃支援給付金って、性風俗産業の人に認められてないんだよね、
ここだけ。
だから、永瀬正敏の起点地はもう多分そこら辺をもらえてないっていうのもあるだろうし、じゃあそうするとそこで働いてるシングルマザーの子供ってのは食えなくなっていいのかっていう話になってくるわけですよ、本当に。それは、そう。だから、物町子も必死こいて、そういうお金を稼ぎたいから、そういうところにやってるのに、そのお客さんからは、もうこれ、この最近の映画の中で、一番おぞましいセリフだなって思ったけど、なんかこう、お客さんの、その、一物を加えながら、そのお客さんに、お前コロナじゃねえよなって言われるっていう。
ネタバレに入ってない
よ
今のは。
ネタバレ入ってますか。あ、これネタバレ入ってますよ。
これはあれでしょ、 R 指定映画だよね。確か18
禁ですよね。18禁だと思いますけどね。
高校生
に聞
いてないですか。大丈夫ですか。
でこれね、このセリフはね、今世紀最大のおぞましいセリフな、ベスト3に入るなっていう思いましたね、これはね。
そう
っ
すよね。
だ結局ほら、みんななんかほらテレワークしろ、テレワークできればいいじゃないかみたいなこと言ってるけど、まあ僕もね、結局まあそういう仕事だから、まあテレワークになってるけど、実際にテレワークできる人って今2割ぐらいで、80割ぐらいは出社しなきゃいけない、もしくはエッセンシャルワーカーの人だから、まあそんなじゃあ簡単にテレワークしろとか言うなよっていう、そうじゃなくて苦しんでる人もいるだろうっていうな感じも思うしね、なんかもう、いげつねえなって、なんか本当ね。
なんかその、ね、介護職の方になんか、どんどん人をシフトしろとか、なんかいろんなね、話はある一方で、そう言って別になんか、テレワークできないからね。
そう。で、ほら、この小野町子の、亡くなった小田切城のお父さんが、老人ホームに入ってて、で、その、お父さんに面会しようと思ったら、面会でき、その、なんつうの、あれ何ですかあれ、ガラス越しというか、外にマイクがあって、そのマイク越しに話さなきゃいけないって、これ、こんなことになる、これ多分本当なんだろうなっていう。
ね、なんかあれすごいリアリティ感じて、なかなか、あ、これなんか取材したのかなって思いましたけど。
ね、 それもすごかったけどね。いやー、とにかく描写がすごいリアルで凄まじいというか、なんかまあそういうような感じでした、
ね、あとなんかどうなんだろうね、なんか市営住宅に入ってることでなんかそれでいじめられるとかね、うん、息子役の人がね。
そうそう、だからこれってさ、ほら昔ね、ほらあったけど、ほら次長課長の次長のほら河本のがお母さんがさ、その要は次長がもその河本が儲かってんのに、何かその持続なんていうの、生活支援を受けてることがどうなんだみたいなことがさ、責められたことがあったけどさ、要はその何て言うの、こうほら日本人って何かやたらその何ていうか、こう福祉を耐えることが何か罪悪だみたいな、何かよくわかんない、こう何かこう何ていうの、同調圧力っていうか、なんていうか、こう世間というか、
うん、
そういうのがこうを描いてる感じがしてて、
うん、
怖いなっていう。
そうっすよね、だから、
うん、
ね、なんかそこのところはすごいあるよね、うん、
うん、これすごい変な話なんだよね。だから本当にさ、ほら、まあ、さっこの間の昨日、先週の映画の韓国のやつ でもあったけど、結局要は、なんていうの？ほら、日本って、ほら、プライマリーバランスを黒字化しろ、なんとかしろ、みたいな感じのことで言ってるけど、そういうような、その、税金で何かしたり、税金で何かをして、駆除するっていうことは、別になんかこう、日本の借金を増やすことでも何でもないのに、なんかこう、それがまるでなんかこう、なんかこう、非国民みたいな感じの変な空気を作り出されるというか、なんか、それがこういう子供のところにまで来るのみたいな、なんかすごい。
本当にああいうことがあったんですかね、なんだ、どうなんだろう、
うん、
必要なんですかね、あの部
分はね、なんなんだろうね、なんかね、まあ、とだこの、なんつうかな、この今回、この映画の コピーがあって、
うん、
で、なんだっけ、悪い冗談みたいなばかり起こるこの世界で、母ちゃん、僕も生きて生きるっていうのが、この映画のキャッチコピーになってるんですけど、本当冗談みたいな世界になっちまったなっていう、なんかこう感じですよね、なんかね、この映画見てると、うん、まあちょっとなんかね、もう言ったらキリがないんだけど、まあとにかくそんな感じで凄まじいかったなっていう、なんか印象ですかね、なんかね、なんかありますかね、皆さんで。
なんかありますか？いやなんか暗い話ばっかりはねしてるんですけど、結構最後痛快な部分もあったりするんで、
ああそうだね、そうだね、
うん、カタルシスになれる映画ですよ、うん、
そうだね、うん、だからほら今回茜色に焼かれて何のタイトルなんだかと思ったけど、それ結局この茜色っていうのも、その要はの印象的なところで、毎回その赤っていうものをさ、小野真知子さんが衣装で着たりとかして、
うん、
で、それはいわゆるその、小野真知子さんの中に流れる、こう、戦闘の色というか、こう燃える心みたいなのが、結局赤で、うん、で、あれを着ると、要は私は戦闘モードになるんだ。ここに、他の人にはこう優しく、なんか大丈夫、大丈夫、みたいな感じで言ってるけど、でも心の中ではすごい、こう、真っ赤に燃える炎があって、
うん、
でそれはその女優をやってて、そのそういうのをやってた小野真知子さんのエネルギーみたいなのを体現してる茜色っていう、なんかだってね、なんか、ね、映画のタイトルも絶妙だなと思って、
確かに、確かに、あ、そういうことそうですね、うん、
うん、でそれが最後ね、あの男になんかこう仮想的とされるあの男にぶつけられるところがね、そう爽快で、永瀬正敏のあの店長がこんなにこう頼もしく思えたことはないみたいな感じの感じになりましたけどね、うん、もうそういう意味でね、本当なんかこう我々の今の抱えてるところの鬱憤を晴らしてくれるようなこう永遠のね展開になりますけど、いやーいい映画だったなという感じですかね。じゃあそんな感じですかね。
そうですね、
うん、いやーまあとにかくね、もう本当なんか本当この映画のコピーじゃないけど、本当冗談みたいなね、まあ、今世界になっててね、なんでこんなね、こういうことになってるかっていうのはね、本当うっぷんを晴らすにはぜひこの映画を見てね、ちょっとね、あの胸のうっぷんを晴らしてほしいという感じでね、おすすめしたい一本です。 はい、ということで、石井優也監督のアカデミア、焼かれるの、感想、